聖書をお読みいたします。新約聖書使徒言行録14章1節より7節までをお読みいたします。新約聖書の241ページ新約聖書241ページ使徒言行録14章1節より7節までです。使徒言行録14章1節。イコニオンでも同じようにパウロとバルナバはユダヤ人の街道に入って話をしたが、その結果大勢のユダヤ人やギリシャ人が信仰に入った。ところが信じようとしないユダヤ人たちは異邦人を扇動し、兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それでも二人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされたのである。町の人々は分裂し、ある者はユダヤ人の側に、ある者は使徒の側についた。異邦人とユダヤ人が指導者と一緒になって二人に乱暴を働き、石を投げつけようとしたとき、二人はこれに気づいてリカオニア州の町であるリストラとデルベ、またその近くの地方に難を避けた。そしてそこでも福音を告げ知らせていた。この礼拝におきましては、使徒言行録を毎週読み進んできております。本日は14章になりました。パウロとバルナバ、この二人が伝道旅行をしている。よく第一伝道というふうに言われてますけれども、この第一伝道旅行、これが今日読んでいるその場面でございます。パウロとバルナバ、イコニオンというところで伝道を始めました。パウロたちにを喜ぶ者、そしてパウロたちを否定する者、その二つに町が分裂していったというのが今日のお話の主な骨子でございます。そして彼らに暴力を振るおうとした者、そこから逃れ出た、それが今日のところのおしまいに記されていた事柄でございます。パウロたちが伝道をする、その黒記録を使徒言行録は記しております。ある意味では淡々とこの使徒言行録はその出来事を記しています。ご存知のように、この使徒言行録はルカによる福音書、それを記した作者著者と同じものが記したのではないか。第一部がルカによる福音書、第二部が使徒言行録、そういう二部構成になってこの書物は記されているのではないか、そのように考えられております。二部構成になって記されている、主イエスの時代、教会の時代、それをこの、仮にルカというふうにこの作者のことを呼びますけれども、このルカはその二部構成で物語を記しています。そしてもう一つ言うならば、この二部構成で物語を記すというのは、この福音書の中にして、この新約聖書の中においては独特の書き方になっています。これほどのボリューム、そしてこれほどの記事、それを淡々と記す、これはルカだけに見受けられる一つの特徴でございます。淡々と記す、言葉を変えればそれは歴史を記しているということでもございます。ルカは歴史に興味がありました。ルカは歴史を語ること、それが福音だと考えていました。歴史を語ること、それが人を励ますと、このルカは考え、このルカによる福音書、使徒言行録という2つの書物を記したのでありましょう。私は歴史についてこう考えます。ルカはそんなことは申しませんけれども、物語を通して私たちは ルカの考える歴史観、それを聞き取る、学び取ることが、この福音書、使徒言語録を読む私たち読者の責任でもありましょう。ルカは一体どのような歴史観を持っていたのか。ルカによる福音書が記されたその状況、それがおおよそ明らかになってきております。書かれた場所、特定することはできませんけれども、おそらく異邦人たちと関係を持っていた場所、異邦人たちと交流を持っていた、そういう場所ではないかというふうに想像されます。おそらくそれはエルサレムではなく、もう少しギリシャ圏、そういったところでこの書物は、2つの書物は記された、そういうふうに考えられております。そしてもう一つは、その時間でございます。ルカが記された、ルカ福音書、この使徒言語録が記された、これはその出来事をある程度正しく書こうということを考えておりますから、リアルタイムで一緒になって記録をしていたというふうには考えられません。新聞記事をスクラップブックのように寄せ集めたのではなくて、ある時間が経過して、過去を振り返って、さあ、イエス様のこと、教会のことを書き留めよう。時間が経過してから、ルカは筆を手に取った。そのように考えることが普通でありましょう。だとしたら、ルカは一体どのような経験をしてきたのか。この使徒言語録に記されているそういう経験をしてきました。どういう経験か。仲間が殺されているというそういう経験です。自分たちの愛する仲間、その者たちが迫害にあり殺されている。ステパノ、この者が最初に殉教というふうに私たちの言葉では言いますが、まあ現実的には殺されたものです。ステパノ殺されました。ペテロも捕らわれました。そしてパウロも捕らわれた。おそらくみんな殺されたでありましょう。そういう事実を、そういう経験をこのルカは持っています。持っていて、この福音書と使徒言語録を記しました。愛する仲間が殺された。なぜ殺されたのか。イエス・キリストを述べ伝えたから、神様に従ったから。立派な殉教の仕事を終えて立派だ、そういうふうに思うこと、そういうふうに考えると、私たちはこの聖書という少しばかり重々しい仕立てになっていますから、ルカによる福音書、使徒言語録、ルカ、このルカが喜びを持ってこれを記したというふうについつい読んでしまいます。ですけれども、これを記したルカとて人間です。パウロだって人間です。特別な超人が記した、聖人が記したというふうに読むのは、この福音書に対して失礼でしょう。やはり普通の人間が記した、そう読むことが私たちの正しい聖書に対する姿勢だと思います。だとしたら、ルカは一体何を考えたか。イエス・キリストを述べ伝えたがゆえに殺された。はっきり言えば、イエス様を述べ伝えなかったらみんな元気だったんです。教会でユダヤ人に対抗しなければ、みんな幸せな人生を全うできたんです。でもイエス・キリストを述べ伝えてしまったばっかりに殺されてしまった。言ってみれば、殺された原因はイエス様にあります。私たちの悲しみの原因はイエス・キリストにあります。イエス・キリストを持ち出したがゆえに、我々は悲しい目に遭わなければならなかった。それがルカの偽らざる経験、体験でありましょう。でもそれでもルカは物語を記すという決意をしました。恨みに思うこと、悲しみに暮れること、そして原因はイエス様などということ、それがはっきりと分かっていながらも、ルカはこの物語を、歴史を記すんです。それがルカの歴史観です。何が一体ルカの中に起こって、少し言葉をはっきり言えば、憎い対象のイエス様を主人公にして物語を記すことが彼はできたのでありましょうか。そこに彼の歴史観があります。さて、その歴史観を一緒に紐解く それを今日私はご一緒に試みてみたいと思うのですが、このルカによる福音書の、失礼しました、使徒言行録の一番最初、ここにどのような書き出し、どのような言葉で始まっているのか。イエス様と弟子たちが、まあ、相まみえます。そして主イエスが天に昇られていくというその最後の場面で、イエス様が人々に言います。どのようにおっしゃるか。最後の言葉はこうです。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして8節ですけども、一章8節の言葉、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土、地の果てに至るまで私の証人となる。イエス様のこの言葉によって使徒言行録は始まります。そして実際にその通り、エルサレム、ユダヤ、サマリアというふうに福音は述べ伝えられてまいります。述べ伝えられてまいるんですけれども、この中で私たちこれまで13章に至るまでこの使徒言行録を読んできましたが、少しばかり心に残る、もう少し言うと引っかかる場面があろうかと思います。それはですね、異常にみんな説教をするんです。ペテロも説教をします。ステパノも説教をします。パウロも説教をします。実はこの使徒言行録の4分の1以上、本当でしたら物語で出来事を記しているんですから、その出来事とか、そういう淡々とした事柄を記すのが、こういう歴史書の習わしだと思いますが、この説教の分量がやたらと多い。そしてこの説教は必ずと言っていいほどイスラエルの歴史について触れます。過去こうなっていた、皆同じ過去について語っているわけではありません。王国時代について語る者もおりました。出エジプトの出来事について語る者もおりました。天地創造について語る者もおりました。皆それを語りながら、最後の結論としては主イエスキリストについてたどり着くんですけれども、皆その歴史について語る、過去について語る、みんなが共有している歴史について語ります。歴史について語る。表面上この過去の出来事とイエス・キリストが結びついている。多くの表面上の解釈は、その歴史がイエス様に流れ込んできている、イエス様のことを証ししているというところで、この歴史を語っている動機というものをまとめます。ですけれども、果たしてそのまとめだけで彼らの気持ちを汲み取ったことになるのでありましょうか。仲間が殺されているルカ、そしてもっとはっきり重ねて言うならば、実はこの時もうすでにローマ帝国との戦争は起こっていました。ローマ帝国との戦争は起こっていましたから、イエス様を信じている、イエス様を述べ伝えたそのものだけがなくなったというのではなくて、ユダヤ教の歴史、十戒の教え、それをきちんと守ってきた者たちにもかかわらず、亡くなっている者たちがいる、殺されている者たちがいる。神様を信じているのに、イエス様を信じているのに、どうして私たちはこんな目に遭わなくちゃいけないのだ。それが言ってみれば、ユダヤで起こっていた偽らざる気持ちだったでありましょう。多分それは私たちも同じ思いを抱くことがあります。信仰を持っているのに、礼拝を捧げているのに、なんで私はこんなに苦しい目に遭わなければいけないのだ。私たちがそういう経験をしたのは最初のものではありません。少し前のものも、もっと前のものも、そしてはっきり言うならば、大昔から、初めから、いつの時代でもその問いはありました。神様のことを信じているのに、どうして私は幸せになれないのか。一生懸命神様のために作ろうと思っているのに、どうしてこの街道はできないのか。我々の教会とても同じような問い、同じような嘆きを共有しています。ルカにもそれはありました、当然。そして当然その重荷、その暗さを抱えながら彼は歴史を書く。そして歴史を書いている中で、登場人物の者たちに 説教を語らせます。説教、それは過去、過去についてそれを語らせる。イスラエルにとっての過去というのはどういう過去だったか、先週も創世記のところで私たちは確認をしましたけれども、創世記12章から族長物語が始まります。アブラハム、イサク、ヤコブ、まあ、ヨセフを入れる人もいますけれども、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そういうイスラエルのご先祖様、イスラエルの源、礎、その者たちについて創世記は語ります。言ってみれば歴史の始まりです。歴史の始まり、何が起こっていたか、神様の祝福から始まります。神様の祝福から始まって喜ばしい時代が始まるのかといえば、私たちはもう知ってます。アブラハム、イサク、ヤコブ、我々が想像するような、想定するような喜び、幸せ、彼らは味わってはいません。そうではなく、逆に苦しんでいます。苦難にあっています。辛みにたくさんあっています。たくさんあって、最後のヤコブに至っては、神様と格闘までいたします。格闘までして名前をもらいます。お前はイスラエルだ、イスラエル、神戦う、そういう意味です。歴史を振り返る使徒言語録を記したルカは、何を歴史の中で繰り返し読者たちにそれを呼び戻そうとしているのか。イスラエルの歴史は戦ってきた歴史ではないか。イスラエルの歴史は苦しみを経験してきたその歴史ではないか。イスラエルの歴史は苦難の歴史。イスラエルは選ばれた民です。選ばれた民ですけれども、その選ばれた民はどこの民族よりもと言ってもいいほど苦しい目に遭ってます。奴隷に2回遭いました。エジプト、バビロニア、奴隷にもなりました。帰ってきて戦争もしました。そしてまた今やローマ帝国と戦争を構え、この国は滅びようとしている。その時にルカは歴史を思い出せというふうに語ります。何を思い出すのか。神に選ばれた、神に祝福された者、その者たちは苦しんでいるということです。私たちが苦しむ、私たちが大変な目に遭う、私たちはついついつぶやきます。神様は私たちのことを忘れてしまったからではないか、私たちのことを見捨てたからではないか、もしかしたら神様がいないからではないか、だから私たちは苦しい目に遭うのだ。私たちはそのようにつぶやきます。でもルカはそうは言いません。イスラエルの歴史もそうは言いません。それが彼らの歴史観です。どういう歴史観か。なぜ苦しむのか。神がいるからだ。神がいるから私たちは苦しむ。なんで苦しまなければならないのか。神が私たちを鍛えているからだ。私たちは生まれたばかりのものでいれば、それは所詮はアダムとエバがやったように自分たちに都合のいいように現実を仕立てて、食べてはならない、やってはいけないということを喜んでやる、それが人間たちです。主イエスキリストは最初に、福音の最初に、悔い改めなさいというふうに言いました。悔い改めなさい。我々が自分勝手に野放図に、これが幸せだというふうに思っていたもの、それは多くの場合と言いましょうか、絶対にと言ってもいいぐらいに私たちのことを幸せにはしません。私たちに本当の喜びを見出すことはできません。私たちが予定を作る、これが幸せだ、これが私たちの喜びだ、そのようなものを私たちがいくら求め、それを実現したとしても、それは私たちの心を本当には満たすものにはならない。我々はいつでも自分の予定調和、それが本当には心を私たちを豊かにしないということに気がつかなければなりません。そろそろ歴史も私たち自身も。だからこそ悔い改めがいつでも求められます。それは反省しなさいという意味ではありません。自分たちの予定、自分たちの想定、それはいかに小さいものであったのか、そしてその先に広がっている大きな恵み、そこに招かれているという喜びに押し出される、それが悔い改めでございます。そしてその大いなる喜びに招かれる、そのために神は何をするのか。イスラエルの歴史が 私たちに示しています。苦難を与えるんです。パウロも神様から召された時にマッティアがあのものを選んでどうするんですかというふうに聞きました。その時に主は申しました。いかに彼が苦しまなければならないことを私は彼に伝えると言いました。それは彼をいじめるという意味ではありません。彼に大きな喜びを与える、その約束でございます。族長は苦しみました。苦しみもだえました。そしてそれこそがまさに彼らにとって祝福でありました。それゆえに彼らは本当に選ばれた民へと成長をしていきました。私たちもまた同じでありましょう。神様がいるのならどうしてこんな苦しまなければならないのか。ルカもその思いはあったでありましょう。イエス・キリストを信じてしまったがゆえに仲間たちが殺されてしまった。どうしてこんな目に遭わなければならないのか。どうして私たちは不幸なのか。基本的な答え、それは神の祝福が私たちに豊かに注がれているからです。私たちは頭では理解できません。理性や論理ではなぜこの苦しみが祝福なのか、それのつじつま合わせはできません。だからこそ信仰が求められているんです。だからこそパウロは信仰のみだと言ったんです。神様が空の彼方にいる、それを信じろ。それが信仰ではございません。この苦難には意味がある。この辛さには光が隠されている。この闇は闇で終わるものではない。必ずや神様がこの苦難の意味をいつか教えてくれる。エジプトから解放されました。バビロニアから帰ってきました。そして主イエスキリストを十字架に葬った後、私たちは復活という恵みを与えられました。やってはならない、してはならない、体験したくもないこと、人類はたくさん繰り返し、神の子を殺すというその暗黒まで私たちは落ちました。不幸、苦難です。でもそこでも神は必ず光を、喜びをその先に備えていてくださる。私たち今体験していること、それは人の目では苦難、大変、悲しみであるかもしれません。でもルカはそんなことはもう百も承知です。だから歴史を記しました。私たちの歴史は苦難で終わるものではございません。この苦難の歴史、そこに必ず神の御心が、神の恵みが、神の愛が示されています。信じて進んでまいりましょう。信じて喜びの日を味わうこと、希望を持って歩んでまいりましょう。神が共にいる、私たちの予定を叶えてくれる小さな神ではなくて、私たちの予定を超えた大きな神が共にいます。その神へと心を向けつつ、私の歩みをまた整えていきたいと願います。祈ります。聖なる神よ、天地の初めから今に至るまで、あなたは私どもの願いを簡単に聞き届けてくださる方ではありませんでした。主イエスキリストも十字架の上において、何に私をお見捨てになったのかとあなたに問いかけ、息を引き取られました。私はいつでも苦しみ、悲しみと直面をするもの、しているものです。しかしそれは私たちが避けなければならないもの、逃げなければならないもの、忌み嫌うものではありません。悲しみも苦難もあなたからの恵みであり、そこには必ず私たちを鍛え上げてくださる確かなるあなたの備えがあります。どうか私たちが一つ一つの事柄をしっかりと心に受け止めて、体で受け止めて、あなたの御心にかなう通り神の子としての成長を成し遂げていくことができるように 私たちを導いてくださいますようお願いをいたします。私たちがどうかあなたと共にあるその幸いをいつでも信じ望むものでありえますように。新しい1週間が始まります。どうかこの週もあなたによって私たちがますます豊かなものへと育ち進むことが許されますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。